今日は第二コリントの手紙一章12節から22節までです。第二コリントの一章12から22まで。私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さを持って、人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。私たちはあなた方への手紙であなた方が読んで理解できること以外は何も書いていません。そして私はあなた方が十分に理解してくれることを望みます。あなた方はある程度は私たちを理解しているのですから、私たちの主イエスの日にはあなた方が私たちの誇りであるように、私たちもあなた方の誇りであるということをさらに十分に理解してくださるよう望むのです。この確信をもって私は次のような計画を立てました。まずはじめにあなた方のところへ行くことによって、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時にいな、いななのでしょうか。しかし神の真実にかけていますが、あなた方に対する私たちの言葉はしかりと言って同時にいなというようなものではありません。私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時にいなであるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。アーメン。パウロがなぜ今日の箇所を書いたかと言いますと、当初ですね、第一コリントの手紙の終わりの方でパウロは、マクドニアを通ってあなた方のところに行きますと、自分の予定を、最後に書いております。16章の5節ですね。ところがですね、もろもろの、事情、パウロがアジアで非常にな苦しみにあった、圧迫にあったとか、とにかく主のため、あるいはサタンの妨害のため、いろいろな理由があります。それによって結局、その計画通りには行きませんでした。でそれで、コリントの人たちがパウロは、俺たちのところに来ると言っておきながら来なかったじゃないか、予定を組んでおきながら、実は別の計画があったのではないかと、そういうふうにささやく者たちがいたようです。でそれでパウロはそのような人たちに対しての、弁明を語るがゆえに今日の箇所を書きました。パウロが当初コリントに、行きたいと、書いたその心はパウロの真実な心からでした。パウロが、当初からこのコリントに行くと言っておきながら同時に行かないと、 というようなことは、それがパウロの心の地になかった。だから、17節にパウロが書いた通り、私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしっかりしっかりは同時にいな、いななのでしょうかと、こういうふうに書いたわけですね。でもパウロがその第一コリントの方の最後で言ってるのは、主がお許しになるのであれば私はあなた方のところにしばらく滞在したいと、あらかじめ言ってありました。この第一コリントの16章の7節に書いてありますね。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っていますと。また12節の方にも、アポロのことを書いているんですが、アポロは当初、コリントの方には行くつもりはないと。でも私はアポロにコリントに行くように強く勧めました。とにかく彼が行く行かないに関しては、機会があれば行くでしょうと。これもまた主任せのことを言っております。私たちは計画を立てますけれども、しかしそれは必ずしもその通りになるとは限りません。しかしその計画を立てる私たちは別にしかりであって同時に否というような、そんな不誠実な計画を立てるわけではなく、むしろ主がお許しになるのであればと、ヤコブも同じことを言っております。もし主がお許しになるなら私は、来年の今頃も生きていてこれこれのことを、なそうと、そちらの方が主にあって誠実な対応だとヤコブも言っております。とにかくパウロはこの時点コリントに行きたいということを思っておりました。15節にある通り、私は次のような計画を立てました。まず初めにあなた方のところに行くことによってあなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。つまり、まずコリントの方を通ってからマケドニアに行って、そしてマケドニアから再びコリントに帰ってきて、そしてコリントの人たちから見送られてユダヤに行きたいと思っておりました。ところが、この通り行かなかったわけです。パウロは結局アジアでひどい目に遭って、そして、そこを撤退せざるを得ず、再び、このコリントのを通らずに帰っていったわけです。ただパウロが伝えているお方はしかりであると同時に否であるようなお方ではないということ、それははっきりとパウロはここで伝えております。パウロとシロアノとテモテがこのところで伝えた神の子イエス・キリストはしかりと同時に否であるようなお方ではない。この方にはしかりだけがあるのです。19節で言っております。神様の約束は、このお方、イエス・キリストによってことごとくしかりとなりました。で、ちなみにここで日本語でしかりという言葉はギリシャ語でないという言葉で、これはイエスとか、英語で言うとこのイエスとか、トゥルースとか、いやとか、つまりはいという言葉ですね。日本語でしかりと今ここで訳しておりますけれども、とにかくイエス・キリストにあっては全てのことがはいとなりました。イエスとなりました。神様はこのイエス・キリストというお方を通して全て約束は成就されました。イエス様は律法を成就するために来られたお方です。このお方以外の誰かを通して神の約束を成就するということはありませんでした。このお方だけが神の約束を全てことごとく成就したお方であり、そして私たちがアーメンというのはイエス・キリストの お名前によってですね、イエス様のお名前によってアーメンと私たちは言います。世界の中どこにおいても、また古今東西、誰の名によって神様に祈ることができるかというと、このキリストイエスの名前によってだけです。パウロはこのキリストイエス、このお方を伝えており、そしてこのお方には、ハイしか、神様の約束を成就されたのはこのお方にしかないということを言っているわけです。そしてこのお方は、私たちに聖霊の油を注いでくださいます。21節、私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。コリントにおいてはパウロの使徒性を疑う者がいるということも、皆さん学びました通りです。実際にパウロが、エルサレム教会で安息を受けてないということを、それを気にして、パウロは正統派ではないと、言っている者もおりましたけれども、しかしパウロの行動を見ているに、明らかに彼には聖霊の賜物があり、そして彼の力強さ、また彼がいかなる困難にあってもそれでもなおキリストを伝えている、これは聖霊の油が注がれている以外には説明が、つかないことです。私たちが神の働きをするとき、私たちが神様から任職の油を注がれるとき、それは神様から来るのであって、人間から来るものではありません。この私も普通に仕事をしていこうと思っていたんですけども、当初そのような計画を、人生計画を立てていたわけですが、しかし、神さんから召し出されてしまいましたので、その当初の計画はやめて、主の導きに従ったわけです。私がこうして御言葉を、毎朝のようにここに立って、いわゆる説教ですね、メッセージを、聖書メッセージをしておりますけれども、ある牧師から言わせれば、それは驚きに値することだと。そんな毎日聖書の説教をするっていうのは本当に驚きなことらしいです、その、牧師先生からすれば。ただ本当に私もそうです。なんでこんな毎日聖書メッセージをすることができるのかと驚きです。それは聖霊の油なしではできないことです。私個人的な人間的な力では当然できないこと、聖霊の油が注がれているから。だから私もこのようにここに立って神様の働きをすることができるわけです。このように聖霊の油を注いでくださったお方は神です。聖霊の油なしでは人は神様の御心を行うことができません。22節に、神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました、書いてあります。聖霊の印というのは私たちが御国を受け継ぐ上での保証です。手付金です。エペソ人への手紙の1章13節と14節をお読みします。エペソの1章の13節と14節。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は 私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。アメン。聖霊は私たちを助けてくださる助け主です。であると同時に、それは、私たちが御国を受け継ぐことの保証です。手付金だと、手付金という言葉も当てはまります。まあ、どういうことか。例えば、皆さんに、1兆円の宝くじが当選したとします。でそれで、1兆円は、一気には、今あげることはできない。ただしその1兆円が皆さんに与えられたという、その手付金、前味わいとして皆さんに1億円が、今銀行口座に振り込まれましたと、その1億円みたいなものですけれども、聖霊はそんな1億円に比べてくるようなものではありませんし、また天の御国は1兆円に比べうるようなものではありません。非常に私たちにとっては膨大すぎて、ちょっと頭の中に入りきれないので、1億円というふうに表現はしたんですけども、とにかく今皆さんに聖霊が与えられたのは御国をいただくための前味わいです。皆さんのうちにおられる聖霊は、皆さんがどこに行っても、またいくつになっても何歳になっても、それはいつも皆さんと一緒にいて、そして皆さんのうちに神の国を思う心を与えてくださり、また昨日のお昼ですね、ヘブル書から学んだんですけども、いつでもどこでもこの約束の聖霊なるお方、皆さんと一緒にいてくださるお方です。聖霊が皆さんのうちにいるから、新しい契約、新約ですね。新約というのは石の板に書き記されたものではなく、皆さんの心の板に刻みつけられたものであって、皆さんから決して離れることのないものです。皆さんが例えば、悪いことをしようとして、銀行強盗に行こうとしても、それは皆さんのうちにおられるお方はそれはさせまいとします。もし皆さんが銀行強盗するとしたら、その約束の聖霊なるお方をまず一旦拒否して無視して押さえつけて、その上でなくてはそういうことはできません。そんなことをするしてキリストの贖いをないがしろにするようなものは御国を受け継ぐことはできるでしょうか。そんなことはあってはなりません。皆さんのうちにおられるお方を悲しませてはならないんです。その皆さんのうちにキリストイエスを通して与えられたこの聖霊は、皆さんを導いて、そしてますます御国の子らしく立て上げていきます。ただ私たちという人間の意志によって、その聖霊は押し潰すことも私たちの側にはできることです。しかし私たちはそのようなことしてはなりません。主が御国を継がせるために与えてくださったこの保証なるお方の通りにしていけば、皆さん自動的にそんなに努力もせず御国に入ることができるようになるんですけども、しかし私たちというのは本当に思い込みとか、また我が強く、この聖霊の声を無視したり、またその聖霊の御声を上塗りして押さえつけて自分の自我を通すというようなこともままあります。ただもし皆さんが本当に御国に入りたいのであれば、どうかこの主が与えてくださった聖霊の御声に従って歩んでいってください。そうすればこのガイド通りに行けばちゃんと御国に着くんです。カーナビみたいなもので、そのナビゲーション通りに進んでいけば、皆さん目的に着くように、この 御霊の御声に聞き従っていけば、しっかりと約束の地へと御国へとたどり着くことができ、また私たちも日々のこの生活において正しい道を歩んでいくことができるようになるのです。皆さんを救ってくださったお方、主イエス様は叱りであると同時に否であるような、そんな不誠実なお方ではありません。このお方にあって皆さんは神の御前で叱りとなることができたんです。どうかこのお方にあって歩み、そして主が皆さんに与えてくださった助け主、聖霊の御声に聞き従いつつ日々正しく歩む皆さんでありますようにと、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたが私たちのために道を開いてくださいました。永遠の門をあなたは開いてください。私たちを永遠へと、御国へと招いてくださったことを感謝いたします。その御国を受け継ぐための保証が私たちのうちに与えられているこの聖霊です。どうか私たちがこの聖霊の御声にしっかりと聞き従って導かれて歩み、そしてあなたの永遠の御国へと私たちを導き入れてください。日々の生活においてそのように誠実にあなたと向き合ってあなたに導かれますように、この新しい一日もどうかあなたにあって歩む一日でありますように、一人一人の生徒たちのその仕事を祝福し、事業を祝福してください。家庭を祝福し、また学びを祝福してください。今日ここに来ることのできていない生徒たちの上にも主よ、あなたが同じ恵みと祝福を与え、御言葉を与え、その御言葉と御霊の導きによって歩むことができますように、どうか助けてください。今朝のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。